座りください。神様が今日お与えくださっている御言葉に聞きましょう。ペトロの手紙1:5-12までです。新約聖書434ページです。ペトロの手紙1:5-12まで。私は忠実な兄弟と認めているシルワノによってあなた方にこのように短く手紙を書き勧告をし、これこそ神の誠の恵みであることを証ししました。この恵みにしっかり踏みとどまりなさい。共に選ばれてバビロンにいる人々と私の子マルコがよろしくと言っています。愛の口づけによって互いに挨拶を交わしなさい。キリストと結ばれているあなた方一同に平和があるように。誠の恵みと題して宍戸先生よりメッセージを伺います。
ただいまペトロの手紙第1:5-12までをご一緒にお聞きしました。始まりの12節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。私は忠実な兄弟と認めているシルワノによってあなた方にこのように短く手紙を書き勧告をし、これこそ神の誠の恵みであることを証ししました。この恵みにしっかり踏みとどまりなさい。この手紙というのは忠実な兄弟であるシルワノに手伝ってもらいながら手短に書いた手紙だ。ペトロはそんなふうにここで語っています。短い手紙だとペトロは言うんですけれど、私たちはこの手紙をかなりゆっくりと時間をかけながら聞いてきました。改めて昨日調べてみたのですが、この手紙の最初1:1-2を聞いたのは2021年の5月21日の金曜礼拝でした。それから18回かかって今日この手紙の最後のところに来ています。手紙を終えるにあたってペトロは信頼のおける忠実な同労者としてシルワノの名前を出しています。でこのシルワノという人は使徒言行録の中ではシラスという名前で登場してきています。パウロの第2回の伝道旅行の間ずっとパウロと行動を共にした人物として知られています。でこのシルワノはパウロからも深く信頼をされたのですが、ペトロからもまたここで忠実な兄弟と言われているように厚く信頼をされました。誠実な人物だったのだろうと思います。でこのシルワノによって手紙を書いた後ペトロが言っているのは、おそらくペトロが喋った言葉をシルワノが書き取った、口述筆記によってこの手紙が書かれたということだろうと思われます。今日ではあまり口述筆記の手紙というのはありませんけれども、当時は口述筆記によって手紙を書くということはしばしば行われていたようです。このペトロだけじゃなくて、例えばパウロもです。コリントの信徒の手紙第1の終わりのところで、私パウロが自分の手で挨拶を記すというふうに言っているところがあります。それはコリントの信徒の手紙1というのはこのペトロの手紙よりずっと長いわけですが、その長く書かれた手紙の大部分は口述筆記によってパウロの喋ったことをお弟子さんが書き留めていったわけです。そして最後のところになってパウロがここに書かれた言葉は確かに自分が喋った言葉なのだということを表すために 自分で署名をしているというのが、コリントの信徒の手紙第一の最後に出てくる言葉です。そんなふうに新約聖書が書かれた頃というのは口述筆記によって手紙を書くということがしばしば行われていたわけです。でところでこの手紙という書物の形について今日は少し考えたいのです。旧約聖書の中には手紙という題がついている書物は一つもありません。ところが新約聖書になるとこの手紙がたくさん出てくるわけです。新約聖書の目次を開きますとまず最初に4つの福音書があって、それから使徒言行録が置かれます。でその後ローマの信徒の手紙からあとはずっと全部手紙になっていくんですね。一番最後にヨハネの黙示録という手紙じゃない、題の本が出てきますが、しかしあの黙示録も中を開いてみますと、ヨハネが小アジアの7つの教会に宛てて書き送った手紙であることがわかります。するとです、新約聖書の文書というのは27あるわけですが、そのうちの最初の福音書と使徒言行録を除いた後のすべて、つまり27のうちの22の文書は手紙であるということになるんですね。数から言うと圧倒的に手紙が多い。どうして手紙が多いのだろうか。あまりそんなこと普段考えないかもしれませんが、今日は少しそのことを考えてみたいと思ったんです。なんで新約聖書にこんなにも手紙が多いのだろうかと考えますと、それは実は新約聖書が伝えようとしている内容が手紙によく馴染むからではないか、そんなふうに考えられるんじゃないかと思います。新約聖書が伝えようとしている内容って何か。福音よい訪れなんです。それは主イエスキリストがおいでになって十字架にかかってくださった、あの十字架にかかられた主イエスがしかし死んで終わっちゃったんじゃなくて復活をして私たちに向かってあなたと一緒に歩いてあげようと言っておられる。うんと縮めて言うと新約聖書の福音はそんなふうに言えるんじゃないかと思います。主イエスが共に歩んでくださる、そのことによって、これも例えの言い方になりますが、神様から私たちのところに一本の橋が架けられたようなことが起こってくるわけです。そしてイエス様があなたと一緒に歩こうとしてくださっている、そしてそのことで神様とあなたの間柄が切れているのじゃなくてまた結ばれたものに変えられている、そのことを忘れないで生きていこうじゃないか。たくさんの手紙というのはそれぞれの状況であったりそれぞれの書きぶりは違うのですけれど、しかし考えてみるとそれぞれが、それぞれの仕方で私たちにイエス様があなたと一緒におられるのだ、あなたはイエス様と一緒にいる生活の中で神様に結ばれたものとして歩んでいきなさい、そういうふうに呼びかけられていると言っていいと思います。新約聖書の中に数多くの手紙が含まれているというのは、そういういきさつによるのではないかと思うのです。でそれは今日聞いているこのペトロの手紙、第一の手紙にしてもそうなんですね。ペトロはこの手紙を結ぶにあたって、この手紙はごく手短に書いたんだということに加えて、あと2つのことをここで語っています。それはこの手紙の中では勧告を語った、そして証を語ったというふうに言ってるんです。12節のところでそう言われてます。私は忠実な兄弟と認めているシルワノによってあなた方にこのように短く手紙を書き、その後ですが勧告をしました、そしてこれこそ神の恵みで誠の恵みであることを証ししました。この手紙っていうのは勧告を書いた手紙だ、そして証しをしている手紙なんだ、そういうふうに言ってます。これこそ誠の恵みなのだ、そういうふうに言われている、これこそっていうのは、シエスの訪れによって 私たちに与えられるようになった新しい生活のことでしょう。それこそが本当の恵みの生活だと。もしもシエスという方と出会うことがなかったなら、決して始まることのなかった生活を、ペトロもまたこの手紙の受け手である人も今実際に生きているんです。そしてそれは実はこの手紙の当事者であるペトロと受け手の教会の人たちだけではなくて、私たちここで今この手紙を聞いている私たちもそうです。それはどういう生活かというと、教会の枝として招かれて、頭である主を信じて、主イエスとの交わりの中に生きていく生活なんです。それが本当に恵みなんだということをペトロは手紙の中で力を込めて明かしてきたつもりだと言ってるんです。ですからここでペトロが言っているこの手紙は勧告なんだ、そして証なんだと言っていることについて、もう一度今日最後に考えてみたいと思うんです。まず勧告ということですが、これはおすすめということです。実は原文を見ると進めるっていう言葉なんですが、他人事として進めるんじゃなくて、この勧告というのはそば近くに呼び寄せるっていう、そういう言葉です。ですからペトロは、手紙の受け手の人たちにあることを進めるんですが、それはあなた方そうなさいっていうふうに突き放すような言い方ではなくて、私もそうしてるんだけど、一緒にあなた方もこの生活に入ろうよっていう、そういう勧めなんですね。で、一体ペトロが何を勧めたのか、どうなることを勧めたのか、この手紙の書き出し最初のところに立ち返って、もう一度この手紙がどんな人たちに宛てて出されていたのかっていうことを振り返ってみたいと思います。そこではこんなふうに書かれているんです。一章の一節ですが、イエス・キリストの使徒ペトロから、ポントス・ガラテア・カパドキア・アジア・ビティニアの各地に離散して仮住まいをしている選ばれた人たちへって書いてあります。たくさんの地名が出てきますので、この手紙はどうやら一つの教会だけに宛てられた手紙というのではないようです。ポントス、ガラテア、カパドキア、アジア、ビティニア。で、この地名は、まあ、いずれも、世界地図でいうと小アジア、今日トルコという国がある、その地域のいろいろな地方にあたる名前です。小アジアの各地に散らばって生活しているいくつかの教会の群れに宛ててこの手紙は書かれているんです。ですからこの手紙っていうのはおそらく一つの教会で読まれたら、次にはその同じ手紙がお隣の教会に持ち運ばれて、その教会でも朗読される、そしてさらにその手紙が次の教会に持ち運ばれるというふうに、いくつもの教会の群れに回し読みをされた手紙であった。で、そういう手紙の中で、そういういくつかの教会の人たちにペトロは一体何を勧めたんでしょうか。ここではさまざまな土地各地に離散して仮住まいしている選ばれた人たちへっていうふうに語られていました。あなたたちというのは今それぞれの土地の教会に集まって、一つ一つの教会の規模から言えばさほど大きくは思えないかもしれない。でもそれはこの世での仮住まいの姿であって、本当は主イエスによって選ばれた民の一員なんだ。ペトロはこの手紙で最初にそう言ってるんです。あなたたちは主イエスによって選ばれ、一つの教会に加えられた者たちなんだ。手紙の最初にペトロはそう語ります。教会というのはそれぞれの教会の群れ、私たちは教会というとこの愛宕町教会で毎週顔を合わす人たちのことを教会だと思いがちですけれども、しかし教会というのはもともとはシエスによって選ばれ招かれた群れである。そして教会の始まりにはシエス・キリストがおられるんです。私たちは 自分たちが集まっている馴染みの顔だけが教会だと思いがちで、よその土地にいるよその教会に行った人はまた別の群れだというふうに考えがちですけれども、実は全ての教会がそれぞれに離散してバラバラに小さい群れで礼拝してますけれども、一つの群れであって、それは全部がイエス様に招かれているんだ。逆に言うと、教会の始まりには主イエスキリストがいらっしゃって、その主はあなたを招き導き、そしてあなたは主に伴っていただき、支えられ力と勇気を与えられて生きていくようにされてるんだ。ペトロはそんなふうに兄弟姉妹たちに伝えて、あなたもこの生活に入っていくようにって、そういうふうに進めているのではないかと思うんです。でそう振り返ってみますと、確かにこの手紙はその後そういうふうに進んでくるんです。例えば2章のところでは、あなた方一人一人は神様からご覧になったら選ばれた尊い生きた石に連なる者たちなんだというふうに言われます。2章の4節5節を読んでみます。この主のもとに来なさい。主は人々からは見捨てられたのですが、神にとっては選ばれた尊い生きた石なのです。あなた方自身も生きた石として用いられ、霊的な家に作り上げられるようにしなさい。そして聖なる祭司となって神に喜ばれる霊的な生贄をイエス・キリストを通して捧げなさい。これはおすすめの言葉です。あなたたちはそれぞれに大元の土台となる尊い主イエスのもとに招かれている。この主のもとに来なさいって2章の4節で言うんです。主イエスにつながって霊的な家に建て上げられていくようになさい、そういうふうにペトロは進めます。そしてその際に、しかし教会に招かれる人たちというのは、一人一人を見るならば、いろいろな境遇や社会的立場の人がいるわけです。男の人も女の人もいますし、自由人も奴隷もいます。大人も子供もいる。いろんな立場の違いがあるのです。で、そういう一人一人に対して、召使いであるとか、妻であるとか、夫であるというふうにですね、ペトロは場合分けをしながら、命名がどんなふうに、主に結びついていくのかということが語られていました。人間一人一人は、それぞれの境遇、それぞれに与えられた人生を生きていきます。しかし、たとえどんな境遇に置かれる場合にも、主イエスキリストの愛から引き離されることはない。主がきっと共に歩んでくださる、そのことを覚えて生きていくのだということが、この手紙の中でずっと進められてきたわけです。そしてそういうふうに主イエスがいつも一緒に歩んでくださる生活というのは、誠の恵みの生活なのだということを、ペトロはこれから自分たちが受ける苦難のことを予想しながら指し示すんです。ペトロ自身、これはこの手紙に書いてあることから少し離れていきますけれども、伝説によれば十字架によって処刑され亡くなったというふうに言われているんですね。その伝説っていうのは、皇帝ネロの時代ですけれども、ネロがローマのキリスト者を迫害しようとしたときに、ペトロはペトロのお弟子さんたちから、危ないですから、ペトロ先生、ローマから避難なさってくださいと言われるんです。そして分かったと言ってローマから出て行こうとするんですが、そうすると向こうからやってくる人影があるんです。でそれは誰だろうかと思って見てると、イエス様がローマに向かって来られるんですね。ペトロびっくりして、イエス様なんでこんなところに来られるんですか、大変危険だから一緒に避難しましょう。でそう言うと、イエス様があなたが逃げ出すので私が身代わりになってもう一回十字架にかかるんだと、だから私はローマに向かうんだというふうに、おっしゃった。でペトロはそれを聞いて、ああそうだった、自分がこのままローマにとどまったら捕らえられ処刑されるかもしれないけど、その時にもシエスが一緒にいてくださるんだということを思い出して、自分はシエスと一緒にいるものなんだ、そのことを思いながらローマに立ち返って、そして捕らえられ処刑をされていくんです。その時に、しかし自分はイエス様と同じ格好だと申し訳ないと言って、逆さまに貼り付けてくださいというふうに 経理にお願いをして、ペトロの十字架というのは逆さ貼り付けとよく言われますけれど、逆立ちした形での十字架になっていく。カトリック教会の中ではペトロの最後についてそういう言い伝えがあるわけです。でこのペトロの手紙っていうのは、じゃあそのペトロが処刑されてしまうような非常に緊迫した時代に書かれた手紙かというと、2章13節のところを見ますと、皇帝というのは善を行うために神様に使わされたものであるから従順に従うようにって勧められています。ですからペトロが命を落としたその迫害が今ここに来てるっていうんじゃなくって、それよりは数年前の状況のようなんです。まだ教会への迫害というものが形をとって、教会の上に影を落としていない時代です。しかしそういう時代なんですけれども、ペトロはそれにもかかわらずやがて試練がキリスト者の上に降りかかるに違いないという予想をするんです。この手紙の後ろの方、4章の12節を開くとこんな言葉が出てまいります。愛する人たち、あなた方を試みるために身に降りかかる火のような試練を、何か思いがけないことが生じたかのように驚き怪しんではなりません。キリスト者は火のような試練、苦しみを経験することになるとペトロは予想するんです。そしてこういう火のような試練というのはペトロにとって対岸の火事で、よそで起こっていることじゃなくて、皇帝ネロのお膝元であるローマでペトロを暮らしているわけですから、迫害によって教会が苦しめられるときには、まず最初に狙われるのがそのローマ教会の長であるペトロであるに違いなかったんです。でもペトロはキリストが共にいてくださるもの、キリスト者としての苦しみを受けるのであれば、それは決して恥じることはないのだ、むしろ主が共にいてくださることを感謝するようにというふうに語っています。4章の12節から16節のところでそういうふうに語っているのですが、今16節を読んでみます。こういうふうに言うんです。しかしキリスト者として苦しみを受けるのなら、決して恥じてはなりません。むしろキリスト者の名で呼ばれることで神をあがめなさい。私はキリスト者として苦しめられるのだったら、それは本当にこの私がイエス様と一緒に生きていると言われていることなんだ。そう言って神様をあがめながら、あなたは与えられている人生を生きていきなさい。そういうふうにペトロは進めているわけですが、しかしそれは同時にペトロ自身が身をもって本当にこの恵みが真実な恵みの生活なんだということを表していることでもあるんです。ペトロはこの手紙を書いた時点ではまだそんなに激しい迫害が起こってはいないのですが、実際にこの言葉の通りに生きていく、そして最後にはイエス様が共にいてくださるんだというふうに思い返して、十字架に向かっていくことを通して、どんな時にもどんな状況にもイエスの恵みが共にあるということを明かしていったんです。ペトロは今日のところで、これこそ誠の神の誠の恵みであるのだという言い方をします。この手紙を受け取った小アジアの人々っていうのはギリシャ人が多いわけですが、そのギリシャ人にとって恵みという言葉は普通にはどう語られたかというと、自分にとってあれやこれやのいいことがあったり、あるいは自分にとって物事が都合よく運ぶことが恵みだというふうに考えられていたんです。でこれはおそらく新約時代のギリシャ人だけではなくて、現代に生きている日本人でもよく似てるんじゃないかと思います。恵みという言葉を聞くと、なんかとてもいいことが語られているような気がするんですね。でそれは何か自分にとっていいことが起こることだと、そう思う、そういう日本人は多いと思います。しかしペトロはです、本当の恵みっていうのはあれやこれやの都合のいいことが起こることじゃない、そうじゃなくて主イエスキリストがどんな時にもどんなことがあっても共にいてくださることだ、そういうつもりで この生活こそが神の誠の恵みであることをこの手紙の中で証しをした。だから試練に遭う時にもキリストが共にいてくださるんだったら本当に感謝して、それによって神様を崇めるようになさいというふうに言ってるわけです。自分にとって都合のいいこと、有利なことが起こる、で私たちもまあ地上で生きていく中でそういうことが時々あるかもしれません。でそういう時にはもちろんその当座は嬉しいに違いないと思います。しかし私たちの人生を振り返ってみればです、そうそういつもですね自分に都合のいいことばかりが続くかというとそうではないです。むしろ自分にとって都合がいいことっていうのはあまり起こらないので、それが起こると嬉しいわけですね。そういうものが恵みだというのであれば、恵みっていうのは本当に刹那の一時のもので、そして、嬉しいこと楽しいことっていうのはそんなにたくさん続かないし、人生の中で分量から言ったらわずかだなんてもしかしたら言われるかもしれない。しかし神様の誠の恵みっていうのは私たちの目にとってよく見えるか悪く見えるかではなくて、主イエスキリストがたとえ私たちが大変だと思う時にもそこに共にいてくださることだ。主イエスがこの私をお見捨てにならず、この私はイエス様の愛から離されない、それが本当の恵みだ、そのことを身をもって証しをしたんですっていうふうに、この手紙はそういう意味で書いたんですというふうに言ってるわけです。ペトロはそういう恵みに預かることが人間的な自分の経験さとか宗教的な感性によってもたらされるのではないということを知っていました。そうではなくて、この私は他の兄弟姉妹たちと同じように主イエスキリストとの出会いを与えられ、そして主イエスから招かれ弟子に選ばれたためにそういう恵みの中に今生きることができるようにされているというふうに言うんです。この手紙は最初にいろいろなところで離散して過ごしている選ばれた人たちへというふうに語られていましたが、今この終わりのところでもです、13節を見ると自分たちは他の兄弟姉妹とともにこの私も選ばれてるんだというふうに語ります。13節、共に選ばれてバビロンにいる人々と私の困る子がよろしくと言っています。突然唐突にバビロンって出てきますから何だろうと思うんですが、これはペトロと一緒にいたローマ教会の人たちのことを表していたんだろうというふうに言われています。どうしてローマの教会がバビロンと呼ばれるのかについてはいろんな説明がされる場合があるんですが、今は繁栄を極めているように見えるローマの都がいずれは倒れていくということを表してバビロンというふうに言ったのだろうと思います。ローマ、それは皇帝のお膝元にあって非常に栄えている町です。そしてまた教会をやがて迫害することにもなる町です。しかしその町が倒れゆく都バビロンなんだ、今は盛んに繁栄し力を持ち高ぶっているようであっても、しかしこの世の事柄ってのは必ず過ぎ去っていくんです。そして過ぎ去り倒れていく時が来ます。しかしそういうふうにローマがバビロンのように倒れるようなことがあっても、そのところで主イエスを通して選ばれ神様の民とされている人たちはそういう中を伴ってくださる主イエスに励まされ、勇気を与えられながら持ちこたえ希望を持って生き抜いていくようにされるんです。いろいろなことがうまくいかなくなる、そういう時に人間は意気疎通するのが普通ですけれども、しかし人間的にはですうまく進まないと思う時にも、キリスト者はそこで主イエスキリストがそれでも私たちと共にいてくださるし、ここで生きていいのだという言葉を聞かされながら本当だってそれを信じて生きていくんです。主イエスキリストの御言葉に慰められ勇気を与えられ、そしてまた今日ここから立ち上がって生きる力を与えられて、そこで将来を形作るような働きをすることになります。ですからキリスト者というのは信仰に生きていくならば、 どんな土地にあっても、どんな時代にあっても、どんな状況のもとにあっても、そこで将来を作り出し平和を生み出していく働きをする人たちになっていくんです。この手紙の最後でペトロは、あなた方一同に平和があるようにと言って手紙を結びますが、この平和っていうのはどっかからか都合よく降ってくるようなものではないんです。そうではなくて、あなた方はキリストに伴われて今日ここで生きるものとされている。そして主の御言葉によって力を与えられ、慰めを与えられ、将来を与えられながらここで生きていく。そこで平和を作り出すものとされていくのだ。ですからここでキリストと結ばれている、あなた方一同に平和があるようにというふうに結ばれているんですね。私たちは主イエスキリストと結ばれる生活、それは私たちにとっては何気ない普段の生活かもしれませんけれど、しかしどんな時にも、どんな状況下においても、主イエスキリストがこの私を見捨てることなく共に歩んでくださる、そのことから力をいただいて将来を与えられて生きていく。でそこは実は平和が生まれていく場所なんです。私たちはそのような生活に召されていることを感謝しながら、ここから歩んでいきたいというふうに願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、一年半にわたってこのペトロの手紙第一を聞いてきました。ペトロがあなたの主イエスキリストを通して与えてくださった恵みによって人々に勧告を与え、そしてまたこの恵みこそが本当の神様の恵みであり、神様との交わりに支えられて生きる、どんな時にも尽きることのない力の源であることを語りながら、この手紙を書き進めてきて終わりまで至っている、その様子を今日ここで聞くことができ、感謝をいたします。新約聖書のたくさんの手紙が私たちに語ってくれているように、十字架と復活の主イエスキリストがいつも私たちと共に歩んでくださり、私たちを知らないとおっしゃらずに、どんな時にも共にあると言ってくださり、人間的にはまことに状況が悪く希望が持てないように感じられる時にも、十字架の主がなおそこにいて、私は復活してあなたと共にいると言ってくださることを感謝いたします。どうか主が共にいてくださることに慰められ、勇気を与えられながら、今日私たちがこの場でなすべきことを数えつつ、落ち着きを与えられて一歩一歩を歩むものとさせてください。そしてどうぞ私たちに今与えられている状況の中で、私たちがなすべき一つ一つの技に心を傾け歩むことを通して、あなたが備えてくださる将来に向かって、私たちもまた私たちの周りのものも、そしてこの世界もあなたが導いてくださるように持ち運ばれますように願います。教会がこの地上にあって、主イエスキリストを通して語られているあなたの慰めに耳を傾け、力を与えられた歩み、この世界にお仕えしていくことが許されますように、どうぞあなたがそのような働き人に今日私たちを持ち運んでくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエスキリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。